おはようございます。10月の第3週の礼拝をこうして皆さんとともに守ることができまして本当に嬉しく思います。今日はマタイによる福音書の13章の47節からを少し引用してまいりました。でこの13章は、天国の例えというのがずっと載っておりまして天国の7つの例えがあります。そして今日の箇所はですねその一番最後の、海に下ろして網を入れるところの例えになっています。私たちしばしばですね、神の国天国について考えることがないでしょうか。先般追悼記念礼拝があって、この世の亡くなられた方の記念する式典といいますか、を行った時に私どもしばしば死についてまたこれから起こりうる天国について少し思いを馳せた方と思います。で聖書の中にもですね、イエス様は何度かこの天国についての例え話がされています。特に有名なのは、ここのマタイによる福音書を弟子たち、主として弟子たちに語られた天国の例えがあります。で、あるビジネスジョークにですね、こういうのがあります。ゴルフ好きなある実業家の人がですね、亡くなった時に天国にもゴルフ場があるかどうかって急に不安になりました。そして田舎に住んでるもんですからどうしても自分自身では分かりようがないということでカトリックの教会の司祭のところに行ってですね、先生天国にもゴルフ場ってあるんでしょうかと聞くんですね。と司祭は考えます。私のような田舎の司祭ではですね、天国にゴルフ場があるかどうか分かりません。ひょっとすればですね、ニューヨークにいる大司教に聞けばわかるかもしれませんというんですね。それを聞いたビジネスマンはですね、ニューヨークに仕事を作ってわざわざ大司教に会いに行きます。でその大司教にも同じようにですね、大司教様、天国にゴルフ場ってあるんでしょうかって聞くんですね。で私もさすがにわかりませんと、ひょっとしたらですね、バチカンにいるローマ法王に聞けば天国にゴルフ場があるかどうかって分かるかもしれませんって言うんです。それを聞いたその実用家はですね、山田とも聞きます、じゃあバチカンの法王に障害状を書いてくださいって言うんですね。そして、とうとう面談がかなってですね、バチカンの法王のところにやってまいります。法王様、私は天国にゴルフ場があるかどうかお聞きしたいんですかってバチカンの方に聞きますとですね、バチカンの方も少し首をかしげてです、分かりました、今日神様とお祈りをして聞いてみますので明日の9時に同じ場所に来てくださいって言うんですね。そして翌日夜も立てずに実業家はですね、バチカンの方のところに行きます。すると向こうの方からバチカンの方がニコニコしながらですね、その実業家に言うんです、いいニュースと悪いニュースがありますと、どちらの方からお聞きになりますかって言うんですね。じゃあいいニュースの方からというとですね、お喜びくださいって、天国にもゴルフ場があります、これがいいニュースです。で悪いニュースはと聞くと、実は1週間後朝の7時にあなたの名前で予約はされていますと言うんです。これビジネス用語です。そういうふうに私たちはですね、しばしば天国についていろんな思いをすることがあります。で、今日の箇所は、イエス様が天国、つまり神の国についてですね、弟子たちに詳しく述べるところなんですけどね。で、ここはいろんな例えがあります。特に有名なのはですね、毒蛇の例え。要するに、一番最後の審判に対する、天国に対する啓示として、この毒蛇の例えが来ています。でその一つとしてですね、今日はこの同じような中で この地引き網を連想するような例えがしています。皆さんご存じのようにですね、弟子たちは外来湖の中にの、漁師が大部分を占めています。ペテロもそうですし、その兄弟もそうです。で、彼らは、漁師ですから、この外来湖の中で魚を取る経験は十分にしています。そして魚を取った時にですね、売れるか売れないかっていうのをこう寄り分ける経験をしていますので、こうイエス様のこの例えっていうのはもうビンビンとするんですね。当然外来湖には多くの種類の魚が住んでいます。で、ヨハネの福音書によると153種類ぐらいの魚があったというぐらいですから、結構外来湖の中にはいろんな魚がいるのが想像しています。で、その中には当然大きい魚もいれば小さな魚、また、商品になるいい魚もあれば悪い魚もいたんでしょう。いわゆる全てがこの地引き網の中に入っているんですね。で、毒麦の例えと同じように、最後の最後でそれは選別されるんですね。いいものと悪いもの、売れるものと売れないもの。ちょうど最後の審判の時に御使いたちに立って天国に行くものと行かないものふうに割り分けられると我々は想像します。我々は天国といった時にですね、日本人の感覚だとです、天国だとちょうど仏教でいうとお釈迦様が橋の上に座ってて、みんなニコニコして優雅な生活をしている。それ地獄になるとですね、閻魔大王がいて灼熱地獄にうなされながら苦しんでる風景がある。でもキリスト教のやつっていうのはですね、必ずしもそういうイメージではないんですね。後でもっと詳しく言います。で、天国はちょうど岸に引き上げる網に例えられるとイエス様は言うんです。網に絡まれた魚たちにはですね、自分の意思には関係なく岸へと引き上げられる運命にある。その坂は名は自分が捕らえられて岸に引き上げられるということを全く知らないんですね。その時までその魚たちは自由気ままに勝手に動き回ったり泳いでいるものもいるかもしれません。のんびり寝ている魚もいたかもしれません。全く逆方向で網が来たから逃げようと思ったかもしれません。しかし網はそんなことに関係なしに魚を捕らえて一網打尽としてですね、岸に引き上げる。キリスト教は時々ですね、魚に例えられます。今日私の胸にバッジがしているのをご覧になったと思うんですけど、このバッジは魚ですよね。で、この魚のこうギリシャ文字っていうのはですね、この頭文字をずっと取っていくとですね、ある象徴した文字を示す。つまりイエス・キリスト、神の子、救い主、これが魚の意味なんです。この頭文字をずっと取っていくと。だから聖書の中にも魚っていうのがいっぱい出てきますよね。天国は我々が努力して掴み取る目標ではないんですね。しかも我々は自分自身で獲得できるものではない。我々はしばしばですね、いいことをすれば天国に行くと思いがちなんです。でも必ずしもそれは間違いではないんですけども、全てではないんです。かつてですね、中高生の女子高校生を中心にして、天国のパスポートという願掛けグッズが流行ったことを覚えていらっしゃいますでしょうか。これはですね、なんて言いますかね、100のマス目があってですね、一ついいことをするとそのマスを一つずつ、そして100個全部揃うとですね、自分の願いが叶うという単純な願掛けゲームなんです。で、 当然私たちにもいろんな願い事がありますし、かつて病気をした時なんかはですね、お百度参りといってですね、お宮の参りをぐるぐるぐるっと100回回るとその病気が治るということと同じように、この天国のパスポートというのはですね、その願掛け靴の一つなんですね。確かに良いことをするということは非常に良いことなんですけども、それはじゃあ何のためにするのかということなんです。自分が天国に入るための資格を得るためにやる、また願い事を叶うためにやるというものではなくて、むしろキリスト教の天国というのは神が支配されるところという意味なんですね。つまり神が支配されるところは天国であり神の国であるということなんです。しかもこの天国のこの例えの話に、一粒のからし種、それからパン種、それから畑の中に隠された宝、真珠、いろんなものが出てきます。で、よくよく見ますとですね、これは非常に小さいものというですね。それは神の試合の始まりっていうのは実は小さいものだということなんですね。で、それは主イエスキリストの働きそのものを表しているのではないでしょうか。最初は小さくても、これがどんどんどんどんパンダのように大きくなってしまう。それは神の試合の大きさを表している。しかも財産を捨ててまで主イエスキリストという宝を見出すためにそれはあるんだということなんですね。弟子たちもそうです。自分たちは漁師という職業、網とか船を一切捨ててイエスキリストに従ったという事例があります。従って私たちは天国の方から私たちの方に近づいてくれるんだ。天国は私たちが掴み取るものではないということなんです。そしてその時は現実の我々をですね、一網打尽に捉えて岸へ引き上げてくれる。そしてその漁師の網は良いものと悪いものに割り分ける。そこには最後には神の判断があるということなんです。それは決して我々の判断で天国に行けるとか行けないものではない。神がその白黒をつけてくださる。しばしば私たちはですね、自分自身を裁いたり、また他人を裁いたり、その罪を決め、卑下したり、傲慢になったりすることがあります。しかし、最終決着は神様がなさる。そういうことなんですね。で、混沌した現実の社会の中では、私たちは生きるということに苦労いたします。しかし、神様は、一日一日を最善を尽くして生きなさいということなんですね。喜びと希望と平安を持って、そしてそれが主に知らされるものとなる。それがキリスト者の生き方だと言われているんですね。で、そこに伝道の技が生まれ、福音宣教の技が生まれ、奉仕の技が生まれるということ。伝道の書の三章の十一節に、私も好きな聖句の一つにですね、こういうのがあります。神のなされることは皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお人は神のなされる技を初めから終わりまで見極めることはできないという言葉があります。私たちはしばしば自分の思いとか自分の考えで神様を利用しようとします。しかし神様は 初めから終わりまでその人にふさわしいものを与えていく。で、その時にふさわしいものを、美しい、恵み、祝福、試練という形で与えてくださいます。私たちは現実に生きているかですから、肉体的には滅びます。いつか私たち一人一人も、貧しい人でも、富んでる人でも、有名な人でも、名も知らない人でも、必ず死は訪れます。そして特に肉親の死は悲しいものです。だけども死は皆さん平等に与えられるんですね。そしてその死は決して終わりでもなく、その先にある始めがあるんだということなんですね。絶望の向こうに希望があり、悲しみは必ず喜びに変えられ、痛みはいつか幸福の時に変えられる。生きるとはまさにその確信を決めるところなんですね。今をどう生きるかによってですね、私たちはその将来が決まるということなんです。で、イエス様は私たちに二つの戒めを守れって聖書の中でおっしゃってますね。それは何かというと、神を、思いを尽くして、力を尽くして、精神を尽くして、死なる神を愛せよというのが一つ。要するに、神様を徹底的に全身全霊を持って愛しなさいということなんですね。で、二番目の戒めって何かというと、自分を愛するように隣人を愛せよって言ってるんです。私たち一人一人は自分自身をまず愛します。また愛せない人もいるかもしれません。でもそれと同じように隣人を愛しなさいって言うんですね。つまり自分の何時の敵を愛せよって言ってるよと同じことなんです。そこに天国がある、神の試合がある領域なんだっていうことなんです。私たちの思いでは絶対に他人を愛することはできません。神様にそこを委ねない限りですね、隣人を愛することってのはできないんです。それはなぜか、自分の心の中に罪があるからです。自分を愛せない人もなのに、なんで他人が愛せるのか。それは自分がよく思われたい、他人に評価されたいという思いがあるからです。でも我々にとって、キリスト者にとって、神様とが心の中に支配すればですね、そういうことも可能だということを言っているんですね。神の国、天国はギリシャ語でですね、バシレイヤと言います。これは神が支配されるという意味なんですね。だから天国っていうのは浮世話した話ではなくて、今の現実そのものが、すでに天国は私たちのところにもうイエス・キリストによって包み取られているんだということなんですね。そして私たちはその現実、神様のもとにこの網のように引き寄せられているんだ。で、天国は我々の思い、我々の都合で勝手に考えるのではなくて、神の主権が働かれる。私たちの思いで神の主権を侵害することは重大な罪であるということなんです。そして、このイエス・キリストが再臨の時、最後の審判の時に、その言葉を聞いて悔い改めよ。だイエス様は、すべての人が悔い改めまでじっとお待ちになっている。だから、ある時、パッと、いつ来られるかも、かわかりません。だけども、みんながイエス・キリストを信じる信仰に入るように、悔い改めよということを何回も何回も私たちに言っている。 だから期限が来たらスパッとっていう切るものではないということなんですね。だから早く私のもとに来なさい。そうすればあなたは神の国に入るであろうということを今おっしゃってる。私たちは今のを生きるために未来があるということなんです。なかなかこの天国の話って難しくて、聖書の中に具体的に書いているところは極めて少ないんですけども、でも我々のイメージって持っているこう天国というイメージではなくて、天国というのは先ほども何回も言いますように神様が支配される場所なんですね。それが私たちが勝手にこう連想している。で、弟子たちはこの七つの例を通して神様の教える天国とは何かというのを分かったっていうんです。で、天国へ導くためにまだイエス・キリストを知らない多くの人をイエスのもとにも導き入れる、その務めが私たち一人一人に与えられているんだということなんですね。で、その喜びを私たち一人一人が分かち合うこと。先ほど司会の水崎さんの方から来週中村姉妹夫妻がバプテスマを受けて信仰告白をされるっていう話、まさに神様が地引き網の魚のように一人一人を網の中に入れて良きものとして自分のものとされる、そのことが天国なんですね。だから私たち一人一人が神様が敷く地引き網の中に入れられて選び取られたものだということをですね、自覚する必要があるというふうに思います。だから私たち一人一人が神様の示す二つの戒めを守りつつ、今という時をいかにして生きるか、それは自分の思いではなく神様の思いの中で私たち一人一人が今与えられた場所で与えられた賜物をいかに神様のもとに費やして喜びと希望と平安とを持って歩んでいくかというところが私たち一人一人に求められるところではないでしょうか。フランスのミッシェル・コーストというカトリックの司祭の祈祷集の中にこういう祈りの言葉があります。それは生活の中の祈りです。で、その中に悩み苦しみ悲しみの人に、あなたは一人ではない、神がそこにおられる、祈りの中に神は存在するんだという言葉があります。私たちはしばしば日常生活の中でいろんな苦しいこと、悲しいこと、また楽しいことを経験します。ぜひ神様との対話、祈りの中でですね、その答えを見出し、そして平安と喜びと希望を持ってですね、この1週間を歩んでいきたいと思います。ではお祈りいたします。在天の父なる神様、今朝もこうして私たちこの教会に呼び集められ、あなたの慈しみと愛を確認することができました。感謝いたします。あなたの愛する御子イエス・キリストを通して私たちは罪あるものからあなたの子供として認められ、そしてあなたの神の国の権利を与えられました。どうか私たち貧しい信仰ですけれども、パンダネのように、またカラシタネのように、あなたの力によってその信仰は日々成長され、そしてあなたの証人としてそれぞれ地域で、また家庭で 遺憾なく発揮することができますように、一人一人を強めてください。今日もあなたの大いなる愛を感謝しつつ、この感謝と祈りを主イエスキリストの名にとして御前に伝えます。アーメン。